なんかぶっ倒れてたらしいやん珍しく、
うん、そうぶっ倒れたというかね、うん、連休明けぐらいに、
うん、
エアコン入れながらなんか飯とか食っててんけど、
うん、
あ寒っみたいな、
うん、
あ寒っクーラー寒っみたいな。でも27度とか8度とかでさ、
うん、
別に普通の温度設定で、あれ夏風邪かみたいな、
うん、
あこれめんどくさいな。なんとなく扁桃腺も腫れてる感じがしてて、
はいはい、
あちょっと風邪っぽいなみたいな思って、カッコン灯なりなんなり、
はいはい、
あの引き始めが大事ですから風邪ってのは、うん、まあそれなりに薬飲んだりとかして、まあ、ちょっと暖かして早めに寝ようか思って、
うん、
で寝て、まあ、翌朝も普通に平日やから仕事で起きてんけど、うん、あかんかもと思ってその時結構あこれあの節じゃないけどさ、
はいはい、
関節じゃないけどだからちょっと体のだるさとかも、うん、あ結構本格的にちょっとしんどい風邪やってきたなと思って、んであちょっとこれはもしかしたら本格的に風邪ひいたかもなで在宅に切り替えて、
うん、
ちょっと家で仕事しててんけど、
うん、
だからちょっと熱っぽいのも、
うん、
そっから出だしてあいよいよやばいなと思って、で翌日もまああの定養生はしててんけどしんどくって、
うん、
あこれはまずいなで、で一回病院翌日午前中に予約取って行って、
うん、
ほな一応抗原検査かな、
はいはい、
みたいなのしてほなもうくっきり日本線やって、
あそう、
うん、あーと思ってなったかついに、
うん、
追いつかれたと、
うん、
コロナに、あーなっちゃった。でまあでも実際その症状自体も、
うん、
2,3 日まあその7度8度ぐらいの熱はあのちょっと上がったり下がったりみたいなのを繰り返して、
うん、
ちょっと基本気だるいなと、あとまあくしゃみ出る咳出る、
うんうん、
みたいなのはあったけどなんかずっと寝っ込まなあかんみたいなのはもう全然なくて、結局1日も休まんとずっと仕事はしとって、
あそうね、
そうそう、ただコロナっていうのがまあ確実になったため、
うん、
もうこれはほんまにね、あの僕らのまあ、ここまでねよく聞いてくださってる皆さんはちょっとご存知かもしれないですけど、まあ、僕には妹がいまして、
はい、
僕の妹本当に結婚しまして、
はい、
今撮っての火曜日やねんけれども、
うん、
このね土曜日に結婚式が、うん、ありまして、
はい、
それには欠席
で、いやそうやな思っててんこいつ、え待って妹の結婚式って言ってなかったっけと思って
欠席ですLINE したらマジ拗ねてた
いやわざとと思われてるかもしれない、
わざとと思われてるこれんちゃうんって来た、
わーすごいよな、
いやちょっとで
こんな亀裂の入れ方あんねやな、
やっぱね、その普通の夏風邪とかやったらね、うん、いけたけど、なんかやっぱまあその周りのね家族親族だけじゃなく、
まあそうやな、
そうね、相手方のご家族もいるしお友達もいらっしゃるからっていうので、まあ、結局参加はできんかってんけれども、
うん、
あのなんか俺一応その今回もあの、まあ、友人代表スピーチとかじゃないけれどもさ、うん、披露宴とか あのお色直しかな、
はいはいはい、
とかのタイミングでなんかエスコートするみたいなのを、うんうん、まあ、やってみたいなのを1週間前ぐらいとかに言われてて、
あ兄貴が、
あそうそう
親父じゃなくて、
そう俺やって、でまあなんかそんなん、まあ、周りの友達とか見てても割とそのそこ兄弟やってるところもあったりは実はしてたから、あ、そうね、うん、あそういうもんかみたいなんで、まあまあええでみたいな、
うんうん、
でまあそこで簡単なスピーチみたいにしてみたいに言われててんけどまあそれも叶わずということで、
妹一人で
それは直してきます言うてだからそれは結局おかんが代役したんかな。
ああそうな
んで、ただまあそのスピーチ自体は、
うん、
議定にあたる
その、はいはいはい、うん、
旦那さんやね、
うん、
の方に託して俺は結局、
はいはい、なるほどね、
なんか最初おかんが私に送っといてくれたらやる、そういうことやるからみたいに言われてんけど、うん、多分なんかもうおかん結構そういうのちゃんと失礼というかしたいタイプやから、ちょっとでもちょけようもんなら添削されると思って、
はいはい、なるほどね、
そうそう、かましゼロになると思って、
あ、じゃあちゃんとその事前に原稿は書いてたんや、
いや事前に書いたというか、まあ、それ用に書いたやな、まあ、言うたら、
うんうん、
多分普通にやってたら俺多分普通に何やろ何もなしで喋ってたと思うんやけど、
いや今この場を借りて呼んだらカスでこの場
なんか や、まあ別にそんなな、出すほどのもんでもないねん。
ちょけていいんやで、今この場やったら。
あ、じゃあなんか、
ちょけたバージョン
の。やってみようか。いや、で、結局旦那さんに託したから、ちょけてくれて。
あ、なるほどね。
俺、ちょけたまんまの文面で送れたから。
あ、へへへ。
そう。じゃあ一応ちょっと一部伏せつつ、
あ、うん、
やってみようか。
聞いてるか、妹。
いや、聞いてんねん、もう一回。一回聞いてはんねん。内容では一緒やねんけどね。
はい。
まあ、薮田もさ、言うたらその、そういうの、スピーチ系したことないみたいなこと言ってたよね。
スピーチはないな。余興しかない。
そうやんな。だ今後もしかしたらさ、あるかもしれんから、
ちょっと、
こういうもんやねみたいな。
方角のために。
そうそうそう。どれが、どんなんが中笑いの、見しといたるから。
トイレでため息つかんように。
ため息つかん。まあ、ご紹介に預かりました。新婦、ほにゃほにゃの兄、陽一です。ご用に並びにご出席の皆様、この度はご結婚おめでとうございます。そしてこのような形での祝辞となってしまうことを申し訳なく思っています。まずそう謝罪が大事。
おらんからね。
そう、おらんから。特に、旦那様方、新郎側の、
はい、
ご家族の皆様方におかれましては、まあ、こういった晴れの舞台で、直接お目にかかりご挨拶できることがかなわず、まあ、大変失礼しておりますと。またいずれお会いできるときにはぜひ両家ともども、ぶち上げたく存じますので、何卒よろしくお願いします。まあ一かまし、
はい、
こういうのをやってくれへんやろなっていう目論見のもと、
ポカンから。
そうで、そして本日は議定となるほにゃほにゃさんに代読していただく形で、2人にお祝いの言葉を述べさせていただきます。というのも、2人が婚約指輪を作りに、私が暮らす京都まで、遊びに来た際に観光地とか飲み屋とかを、ご案内したときから、まあ、彼はなかなかのナイスガイであると分かっておりましたので、お兄さんからのこういう頼みも快諾してもらえると本当のことです。うん、まあ、私の義兄としての、義兄としての人生もまた前途洋々のようでございます。
義兄としての、うん、
さて、3人で京都の寺社などを巡るしたあの日、あなた、旦那さんの目に私たち兄弟の姿はどのように映ったでしょうか。
お、
私は幼い頃から妹という存在をうまく理解することができませんで
した。言うんや。
ここが言うのよ。言うてま小学生くらいまでの頃までたびたび、妹って誰なんみたいな疑問を、母にぶつけては困らせていたようです。おそらく血を分けた兄弟というよりも、なぜか同じ家に住んでいる年の近い子供みたいな認識だったような気がします。私にとって妹は一緒に遊びもするし会話もするけれど、なんだかよくわからない存在でした。中学高校と成長するにつれ、遊ぶ機会も会話も少なくなり、自分が大学へ進学してからは私の意識はいや興味はどんどん外の方向へ向いていき、あまり実家の様子も顧みないようになっていき、私たちはごく自然に個人と個人になっていきました。まあ、正直な話をすれば、私自身は妹との関係はそれでいいと思っていました。まあ、特別な、特別仲がいいわけでもない2人が、無理に交流を持つ必要はない、お互いに息のしやすい場所でそれぞれに生きていけばそれでいいと思っていました。しかし妹は、兄弟であるということを諦めず、私と関わりを持とうと歩み寄ってきました。それは家庭というものに対して彼女が抱くこういうものにしたい、こうあってほしいというある種の理想や憧れの表れだったのではないかと思います。まあ、兄らしいことを何一つしてこなかった私にもこうした親愛を向け続けられる人間ですので、きっと、旦那さんとも愛情深い家庭を築いていけることでしょう。とはいえ割と我の強い人でもありますので、いろいろとご面倒はおかけするかと思いますが、それも含めて一つよしなにお願いします。まあ、なんだかんだ言って今日こうして出席できずに新郎に代読を依頼するというわけのわからんお手紙スタイルも、私と妹の距離感としてはある意味ふさわしいものであるような気がします。つかず離れず京都からお二人の末永い幸せを願っております。私なんかよりも二人のことをずっとよく知ってくださっているであろう本日ご出席いただいた新郎新婦の前面の皆様も、どうぞ引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。本日は誠にありがとうございましたというようなね、
なるほど、
スピーチをしまして、
うん、
妹ボロ泣き。妹とボロ泣きからの親父もボロ泣き。
なんでやねん。
ほんまになんでと思って。あの最後にさ、あの 結婚式の最後ぐらいにさ、その、うん、ハイライトみたいなのさ、
はいはい、
1日の映像を一瞬で編集してみたいな、
うん、
やるやんか、
うんうん、俺らスタイルな、
そうそうそうそう、逆やね俺らがそっちを踏襲してるそれをまあそのデータみたいなのが、
うん、
あの終わった後送られてきて
さ、妹
の方から、
うん、
でまあ見ててさ、で、ああ今こんなやってんなとか、あファーストバイトみたいなのもやってんなとか、
うん、
でなんか旦那さん側の新郎側の方としてはあのフリースタイルバスケやってるみたいな
言
って、
はいはいはいはい、
やからなんかそういう演技みたいな
のを
余興的にねやってんのとかも、
はいはいはい、
ああなんか結構派手なことやってんな、
なるほど、
見つつ、で、あの妹とおかんが横並びで立ってて、
うん、
新郎の人があのスマホを見ながらなんかマイクで喋ってるっていうシーンも流れて、
多分これが
そう、あこれやなみたいな思って、うん、そのシーンの後パッてすぐ切り替わったのがあのハンカチぐちょぐちょ濡らして親父やって、なんかなんでやねん、
なるほどな、逆にお前出席してたらそうはならへん
かったな、うん、ならんかったかもな、
うん、
そう結果としてよかったんちゃうっていう、
なるほど
そんな結婚式がねあったみたいです、
なるほどなるほど、いやよかったんじゃ
ん、まあまあなんやかんやね、
いい文章ではあったのよ、うん、あとで見して
見したるわあ映像な、
なるほど、まあ、まあそんなこんなで、
はい、
なんだかんだでちょっと一周空いちゃったんですけれども、
ね、
はい、まあ7月8月はね、
はい、
ネオ五条フェスやりましょうということでね、
はい、
学生からのメールをね募っておりますので、
今週もね、やっていきましょう、
はい、こちらを紹介していきたいと思います、はい、ということで7月残り1週でございます、今週もネオ五条楽園始めていきたいと思います、
ハピネス、
中止だ中止、いやということで、
はい、
前回の後編でね、
うん、
まああのお便りでさ、あの友人にちょっと些細な嘘を繰り返し疲れて、
あ、は
いはい、関係性が
悪化した
と、悪化して
崩壊しちゃったっぽいやつね、
で、まあ、私はまあ どうすればいいでしょうかっていうので、こう許しのライフカードを
そうね、選択肢として、ね、ある方が
っていうのもいいんじゃないですかみたいな、ちょっと無責任なアドバイスをしたんですけれども ね、結構ねツイッター見てる限り反応があって、
うん、あそう、
うん、
どういう好意的、
うん、まあ好意、まあそうやな、なんか自分にやっぱ置き換えて振り返ってる人もいたんかな、やっぱり、
う
ん、
あそういうことね、まあ何かしら大なり小なりな、うん、誰しもあることではあると思うし、
そうそうそう、っていうのを受けて、
はい、
初オタをくださった方がいらっしゃいました、桜ネームリンゴリラ、
お一人で浸透して
る、これもネオ五条フェス宛てのお便りです、はい、矢蓋さん、陽一さん、こんばんは、
こんばんは、
リンゴリラと申します、初めてお便りを送ります、
うん、
3年ほど前から聞いていて、
おい、
年末年始は娯楽漬けの年もありました、
ほんな割と最初からやん、
そうやんな、シュレディンガーの陽一と矢蓋コナンの事件、
うん、
陽一神隠し事件、
うん、
フレスコの神様、俺たちの古畑任三郎などが特に好きです、
うん、
散歩中や寝る前にニヤニヤしながら聞いていました、
ありがとうございます、
炊飯器のジングルは天才的です
いいねあれ、
タイトルを眺めていたらいろいろ聞きたくなってきたので、娯楽専用の時空間を作ってもらえると嬉しいです、
どうぞ、
行って帰ってきたら元の世界では時間が経過していないというやつです、よろしくお願いします、
一人で難しいこと言ってる、
あのドラゴンボールでいう精神と時の部屋みたい
なこと、ね、ああ修行のやつ、
ね、また前回の放送では、
うん、
嘘をつかせたのは私らという視点が印象的でした、私は親しくしていた人についてあの人よく嘘つくよと他人に言われたことがあり、
あ、まあ、
別の人、
ね、第三者からね、
うん、その時は全くピンとこなかったのですが後になってから分かったということがありました、
あれもこれも嘘やったやみたいなのが分かったみたいなことかな、
日常的に頻繁に嘘をつく人がいることに当時は驚いたし、
うん、
自分は今まで誰と話していたんだろうと少し怖くもなりました、
確かにね、
相手に対する心の距離を自分は近めに感じていましたが、
はい、
あちらはそうでもなかったのかなと今になって思います、
なるほど、
ある意味ホラーです、
うん、
人と円満に付き合うために嘘をついたり自分を守るためやよく見せるために取り繕ったりすることが常である人もいるのかなと思いました、
そうね、
そうなるとその人なりの苦しみもありそうです、
うんうん、
ただその人のことが見えづらいとこちらとしてはどこか不安感が拭えない心境にはなります。
信用に足りる部分が少ないってことだもんね、それは。
またその人は相手が喜ぶだろうからこう言おうとか、うん、相手に合わせてこう言っておこうとか、こう言っておけばいいだろうみたいに考えた上で発言する節もありました。
うん、
会話や、対人において気を使う人なのかもしれませんし、あるいは本心を言うのがめんどくさいと思っていたのかもしれません。
ありえるな。
しかしそれが常だと会話をコントロールされている感じにも取れますし、
うん、
本音は違うのかと不安にもなりました。
それが前提にあるとね。
会話や対人において何を大事に思うかがお互いに噛み合わないと、はい、場合によっては友情を深めたり続けたりするのが難しくなるのかもしれません。
なるほど。
前回お話にあったように相手や自分に対する許しのキャパが広めだと楽でいられそうですね。
うん、
日常的な対人関係においてはあまり気にしないスタンスも必要だなと最近思うようになりました。
うんうん、
いろんな人がいるんだな、面白いなという感じです。自分も誰にどういう印象を与えているか分かりませんからね。ちなみに前回アルバイトの話がありましたが、
はい、
あのネオゴジョフェスでいただいたお便りね。
ああそうだね、
やめるやめるやめる、ね、前回アルバイトの話がありましたが、かつて私はその場にいない同僚について口悪く話す人に居合わせて速攻でバイトを辞めた経験があります。
やんだるなそれは。
今より若かったので免疫がなく、そういったことが本当に無理でした。今ではそんなことを見聞きしても気にしないようにしようと思えるようになりました。
うん、
自分の心と時間がすり減るので点点点。
いいか悪いか別として
人にはいろいろな面がありますし、相手がどんな人なのかなかなかわからないこともあります。
うん、
逆に心を許していい相手かどうかを考えた方が良さそうだなとも思います。
はいはい。
昔来るもの拒まずでオープンに接していたら、実は倫理観の逸脱した行為で人に嫌なことをする人だったり、宗教の勧誘手前だったりして、ナチュラルにヤバい人も世の中にはいるんだなと知りました。
悪意を持って近づく人もね、いるわね。
素直そうな学生さんは目をつけられやすいので気をつけてほしいと思います。
うん、
お二人は社会生活における護身術として気をつけていることはありますか？長文になりすいません。これからも配信楽しみにしています。なるほどね。
まあ、結構あれやな、あの内省的な文章今書いてくれてたけど、
うんうん、
割と俺もそこに近いというか、
うん、
納得するできるというかね、
うんうん
う
ん、
そうやねみたいな感じで聞けることが多かったな、まあ、考え方として。
お便りから取るに、まあ、このリンゴリラさんは、
はい、
その嘘をついてくるという相手のこととかも割と資料が及んでる感じもするね。
うん、そうやな。なんかやっぱそれを結局そういう人やからこう接せなあかんみたいなことがあるというよりかは、
うん、
いろんな数ある可能性をシミュレーションするじゃないけどね、
うんうんうんうん、
なんか想定しておくみたいなのが一個あるないだけでもだいぶ、
うん、
それは自分自身の心構えも変わったりとか、相手との付き合い方を良好にするとか、それこそその誤信的な意味にもつながったりもするやろし、うんうん、まあ想像力をなんだろうね、及ばせておいて損はないというか。
なるほどね。
まあ、ところは思うけどね
っていうのがあって、まあ、いろんな人に、
うん、
いろんな人と接するっていう機会、
はい、
数々ある中で、まあ、やばい人も
いるよね。
いる時に自分がどう、ここまでは心を許す許さないみたいなのがあるっていうところから、うん、まあ、社会生活における護身術気をつけてることありますかと。
はいはい。
でもやっぱいたよ、あの、うん、友人やと思ってたら、お前そうなったんかみたいなやつ、
あぶってるやんみたいな、
うん、
そういうのある？マルチネズミ公的な誘いが。なんか前一回さ、タワマンに潜入するやつあったよな。
あれ
でもなんかどっちかってい
うと友人じゃないからな、
うん、声かけられてやもんな、
うん、もうルポライター的な興味本心で言ったから。
やんな。
いやでもすごかったで、あれ、あの最初は梅田歩いてたら、
うん、
あのカットモデルやりませんかって勧誘されて、
あその話よね、うん、
そうで、あカットモデルかって、確かに髪切ろうと思ったしなと思ってて、でなんかその、 アンケートというか、あのじゃあこれにちょっと連絡くださいみたいな感じでこう必要情報を入力して申し込みするみたいな流れやったんやけど、うん、
で実際切ってももらえて、
あそうそう、でじゃあここの美容院にいついつ来てくださいみたいなって、うん、で行って、でなんかこう髪ちょっとすいてもらう感じにして、写真なんかバラバラ撮られて、はいはい、これでいいのって思って、
うん、
って思って、いやなんかカットモデルのこと俺よく分かってないんやけどさ、
何すればいいかとか知らんもんな、まあ、
うん、いやなんかまずそもそも勧誘してきた人美容院関係じゃなさそうやって、
あ見るからに、
うん、黒スーツで、
ああ
でなんかいいんかこれでって思って、 で、まあまあまあまあとかって思ってたら、その後別の勧誘をされて、
はいはい、
メッセージで
言うたら餌やったわけやな。
そうそうそうそう、収入にご不満はありませんかみたいなところから
確信からやな。
そうそうそうそう。でまあいろいろこういう事業をやってる会社で、
はい、
で一応その人材派遣の会社としてカットモデルの勧誘とかもちょっとやってたんですけど、
うん、1回目も2回目も同じ人からの勧誘やったわけやな。
そうそうそうそう。でいろいろ話をこうして、
はい、
直接ね、でこう自分の前職の経験の話とかもして割と盛り上がって、
ルノワール的なカフェから。
そうそうそうそう。で多分その ボスに当たる人にその俺の情報を持ち上げて、はい、で面白そうやからよかったら連れてきなさいよというお達しがあったのか、また別日に連絡が来て、
うん、
福島にある、あの大阪の、ね、
はい、
福島にあるタワーマンション
を一室に、
そうそう、一室に来てくれませんかと。
いきなり部屋やもん、
ね、怪しいけどちょっと行ってみたいなと
思って。いや怖いで、
おおって思って
返してもらえんとかありえるやん。
そうそうそう、
個室は、
まあ、まあでも行ってみるかとかって思って、
いい子は真似しちゃダメよ。
そう、いい子は真似しちゃダメよこれ本当に。で行ったら、まあ、あの黒スーツの男3人と、はい、なんか絶対キャバクラのアフターやんっていう感じの女の子が1人、
お
ーおーおおって思って
似合うね。
そうで、すごいダボっとした服を着た、ああれが社長かっていうおっさんが来て、おうおう、おっさんっていうか、まあ、同じぐらいかな多分、
若い人って言ったよな、
同じぐらいだったと思う。でもなんか経営者って感じの、うさんくさい経営者みたいな。
でもダボっとしてたよ、
ダボっとしてた、
静かなるどうみたいな、
あのあれスーツじゃない、
あそうなの、
そうそうそう、ブランド物の私服みたいな、
あああれか、なるほどね。チョコプラがたまにコンビであるやつ。
そうそうそうそう、
あれか。
でおおと思って、でまあ、上にどうぞっていうので、
はい、
もう何十回と上に上げられ、どうですこの景色みたいな、
おー言うんやそんなこ
と、おおと思って、
テンプレみたいな、
そう、いやすごいですね、僕なんて一生かかってもみたいな返しをしつつ、うん、でまあいろいろね喋ってる中で、まあ全部すんごいやんわり遠回しな勧誘やったんやけど、
うん、
まあ、要は人材派遣の会社 の、 責任者をやってほしいと、いろいろある業種の中
で、いきなり、
そう、ちなみにラーメン屋の経営とメガネのフレームのメーカーと人材派遣の会社の3つを束ねてますと、全部きな臭い、
きな臭
い。でまあ人材派遣とはまあうまく言ったもので、要はピンハネっすわ。
そうよね、
うん、もう本当にだからもう日雇い労働者みたいな人たちを集めて、はい、もうよくわからん仕事をさせて、
うん、
でその人件費の半分ぐらいをせしめるっていうようなね形の会社ですわ。具体的な数字言わんかったけど多分そうやろうと思った、うん、
アコーギーな会社ね。
そうっていうのを、直接的なワードが出てないけどもう俺は感じ取って、あ多分そうやろうと思って、まあまあね、あとは自己啓発本の話が始まる。
ああ眠たい。
おおなるほどねと。まあ何か有名なやつとか俺もチラチラ読んだことあるから、なんとなく知識あるのとかあった
けど、カーネギーとか、
あそうそう、そうデール・カーネギーのね、うん、ああ僕はやっぱ違う世界っすわとか言って、もうマジで無知の人間を装って逃げるしかないと思って。
ああ何かそれの際に何か書かされたりとか、
あそういうのはもう
聞かれたりとかもなかったよ、
うん、今日は本当に何もしないんでって言ってきたから、ね、話聞くだけで来たんだっつって、
あ手ぶらですみたいなぐらい
の、そうそうそうそう、名刺も持ってきてませんと、うん、別にでも逃げるように帰ったわけでもなく、
穏便に
一応、うん、穏便に、うん、そう済ませたな。その黒服の面々は多分あんまよく分かってないのもあんねやと思うねんけど、
コングラチュレーションズとか言ってこんかった
開始みたいな。とりあえずその
制約してたらコングラチュレーションズやったんかな。
とりあえずその社長にはいろいろ話す中で、まあ、とりあえず僕はあんたのやりたいことは大体分かってますっていうのがなんとなく伝わったっぽいから、多分もうそのまま解放されたと思う。
ああかもではないで、うん、みたいなことね、
うん、気づきを与えたから、
うん、
いやあれちょっとでも一歩間違えたらっていう感じはあった
な。いやそうだな、ちょっと万有やよ、
うん、あったな、そんないろんな人がいるなって思っただけやったな、結果的には。
ほんまに改めて言うけど、のこのこ言ったらあかんからな、
うん、
全然俺らより若い子らがこれ聞いとるから言うけど、ほんまに今年大学入りたてとかの子らが一番危ないからな。
いやほんまそうやな。
一気に関わる人が、うん、今までと違う種類の人らが一気に関わるようになって、そういうタイミングにつけ込んでみたいなのはほんまに全然横行していることやから、初手は疑ってかかって、
いや面白いな。
まず儲かる話を人になんか教えへんねんからね、
うん、そうそう、
人間は
あのこの世に儲かる話なんてないです、
ないんですよ本当に
いやもうたまにさ、うん、ネットの広告とかでもようあるやん、
うん、天城府3万円で脱毛してくださいはおかしいからさバカなんかと思う
の、あるある、あの
何の得にもならんやん、
サプリが 90% オフ、
うん、そうやねん、そう、それはそんだけやっても利益が出るからやねんね、
それもあるし、あの解約金がバカ高いとか、ね、とかあるある、もうとりあえず、うん、儲け話自体にその首謀者が儲かるシステムがくっついて
るから、ね、組み込まれてるわけやから、
そうそう
そう、そうそう、え、お得やんじゃないのよ、そ
う
そ
う、あとはもうネットの広告にある副業の話大体アウト
やから、ほんまにあかんでマジで気ぃつけや、
いやお前転売とかさせられるで、
いやほんまやで、あの人でなくなってしまうから、
いやほんまそう、ほんまそうやねんな、
そういうことに手出してたら
いやあるある、
サードプレイスを間違えないでください俺らが正しいとも思わんけど、
うん、
この俺がサードプレイスとして
やっぱな、そういう意味で、
うん、
ガチの護身術としてはマジで勉強しまくるっていうのが一個ある
あ、
闇の部分とかもさ、何かしらの仕組みがあるからさ、搾取される側っていうのが存在してしまうわけやんか、
うん、
なぜそうなってるのかみたいな部分まで考えることができたら誤信にはなると思うわ。
もちろんなんていうか、その無知よりもいいから勉強いい、うん、するのはいいっていうのは、
うん、
確かにそうやねんけれども、あとやっぱその自分がとにかく知らん分野とか、とにかく自分には知らないことがあるっていうのを前提として分かっておくというか、
うん、
無知の知っていう状態が、あるんですけれども、それが一番大事というか、そうなんか分かった気になってとか、その相手からの一方的な説明で100が分かる、
うんうん、
でその通りなんやって言って鵜呑みにするのが一番危ないというか、そんなんメリットデメリットの 100% をそのタイミング、例えば対面でお茶しながらなんかビジネスの話とかされた時に全部してくれるわけないんやから、うん、やっぱそこはあの何を置いても、
うん、
一旦その自分が与えられた情報も 100% でこれで何やろうとしてるビジネスかってことを理解したっていうふうに思うんじゃなくて、
うん、
やっぱまだこれも先があるんやろなみたいな前提でいることやったりとか、うん、あとはもうその場で決めないよな、
うん、
もう1週間ぐらい寝かしてとか、その日中にで、その日じゃないとなんかそのチャンス逃しますよとか言われたりするんやろうけど、そんなわけないねんから。
いやそう、
結構でもこれはほんまに友達に嘘つく嘘つかへんの話と近いかもしれへんけれども、この最近友達に言われたことやけど、なんか一個例えばその社会的な問題があって、
うん、
それに対してなんかあの結構人によってさ環境問題に懸念を抱く人、
うん、
でそれに対して実際に行動する人やったりとか、
うん、
あるいはそれに問題意識をすごく強く持っていてどうしたらええんやろって考えているような人、
うん、
あるいは分かってはいるけれどもでもどうしようもないやんっていうふうに思うような人、うんうん、でいろんなレイヤーがあると思うんやけれども、なんかそこに意識を持っている人ってどうしてもなんかあのいやなんでみんなそこを疑問してへんねやろとか、
うん、
なんかそれ考えることを放棄してるだけちゃうみたいなふ
う
に、
うんうん、
結構思ってしまったりするところもあるとは思うんやけれども、なんか前提として自分がそのそこを疑問に思う余力があるっていうふうにも考えた方がよくって、結構そこにそんなこと考えてられへんぐらい別の方でね、例えばなんか問題を抱えているとか、ほんまに引き慣れ出せばその食うや食わずやに困ってるような人ももちろんいるわけで、結構そういう人らからしたらもうチャンスがあるんならばお金をつかむ方法、
うん、
それがどういう手段かどうかは別として、とにかく今手元にお金が入るならそうするしかないやんっていう風な判断のもと、やっぱそこに行ってまうような人ももちろんいるわけで、だそういう意味での自分の心的キャパをある程度確保しておくっていうのも意識的に できればしておくべきことなんちゃうかなとは思う。
いやでもやっぱそういう人はカモにされやすいやろうな。
いや、
うん、余裕なさそうな人っていうのはやっぱ表に出ちゃうから、
うん、難しいけどな。 これは構造の話でもあるから。
確かに人信じやすい人もそうやろ
う
し
な、うん、まあやっぱでも一番はあれちゃう、そういう意味ではやっぱコミュニケーションの話だけれども、相談相手を作るってことじゃん。
ああ、うん、これこうこうこういう話持ちかけられてんねんけど、うん、どう思う？そうそう、いやもう絶対やめとけよって
言ってくれる人とかね。
ネットで調べてさ、
うん、
この記事は信用できるぜって思ったらそれが絶対な正しいとは思う、
うん、それはもちろん
100限らんから、ね、
そこは大事かな。やっぱ孤独な人って多分そういう時マジでかもられるんやろうなって思うし、誰にも相談できずとか、そういう人がいなくてもなんか調べる角度を変えればさ、消費者庁とか、
うん、
そうやな正しいその公的機関があったりするわけやから、ちょっと一回立ち止まってね、うん、なんかこういう例で話せばそうやけど、
いやまあでもいろいろ置き換えれる、うん、高額商品の売りつけもそうやし
さ、そうな、そう人間関係もそうやと思うしな、
宗教もそう
や、といえばそう宗教ももちろんそう、
まあ、とりあえずはほんまに知らんやつやったらもう信用しない前提でもいいぐらい、
知らんやつならな、ほんまにまずそうやよな。
でも友達やったら自分の知ってる友達じゃないと思った瞬間もう疑いの目でもいいかもしれない、うんうん、疑いの目って言って言い方したらあれやけど、ちょっと踏みとどまって別の友人とかにね、
うん、
話してみるとかね。
そう、
まあとりあえず大人になるにつれていろいろ多分あります、こういう機会、
うん、ないのが一番やけど
多分あります誰しも。まあそういう時にねちょっと立ち止まって、
そうだね、
ネットで調べるだけじゃなく、うん、第三者に相談してみるっていうのをねちょっと対策として持っとくっていうのが一番の護身術かな、まずは。
うん、もちろん大学なんか行けばそれこそ法律の専門家の先生だっているわけやねん
から、確かに
結構本当は相談できる人が身近にいる環境でもあるはずやから、
うん、
結構そういう時にはちゃんと自分より確実に明確に信頼を受ける知識のある大人っていうのはよう考えたらいるから、
うん、
そういうところにねちゃんと相談するようにしましょう。
そうです、頑張ってください
サバイブしてください。
ということでリンゴリラさんね、
うん、
また
3年も聞いてくれてるわけよもね、うん、
ネオゴジョフェスアテニグレだけど、
うん、
もっと青春味を感じるのください
いやでもそうよ、その青春を青春のまま終わらすためにはこういうな、
確かに
ベースの防衛は必要やからいいこと言ってくれた、
ね、確かにそうやな、警鐘を鳴らして
くれ、警鐘を鳴らしてくれてるから
ということで引き続きお便りねお願いします、
は
い、
お待ちしてます。
じゃあ、
はい、
打って変わって
くださいよ、
桜ネームはじめの一歩さん、
はじぽ
前、はじぽはじぽね前京都に来てくれた方ですね。
ああ、
サードプレス巡りを、
はいはい、
矢部田さん、陽一さん、こんばんは。
こんばんは、
はじめの一歩です、
うん、
今回は私の過去の青春な恋愛話をお送りします。
お、
大学1年生の夏、バイト先でかっこいいなと思う大学3年生の先輩がいました、
はいはいはい、
あまり話す機会がなく初めて話したのは10月に行われた大勢が集まる飲み会でした。
バイトかな、バイト内でのかな、
うんうん、一次会では席が遠く話せなかったのですが、うん、二次会では目の前の席をゲット、
やった、
積極的に話しかけました。
いいじゃん。
もう6年前なので話した内容の詳細は覚えていないのですが、
うん、
やっと喋れて近づけたこと、翌日起きたら LINE が追加されておりガッツポーズしたことは覚えています。その後飲み会の時に小出しにした相手の大学に行ってみたいという話を LINE でも話題に出し、
ああ大学はちゃうかったよな、
かっこ飲み会で2人で会う口実を仕込みました。
はいはいはい、
そして相手の大学を案内してもらいました。
おお行ってるやん、
そこからバイト後に飲みに行ったり、
うん、
遊びに行ったり、 週1くらいで2人で会うような仲になりました。
いい仲よ。
毎日 LINE もしました。
いいやん。
ただどの予定も私から誘っていたこと、
うん、
恋愛話が一切出てこないことからあまり手応えはありませんでした、
はいはい
はい、ですが私は横浜デートも江ノ島デートも行った。
すげえ。
ご飯もおごってくれるし毎日 LINE もしているから相手が奥手なだけなのでは。告白してこないなら自分からしよう、もしダメでも恋愛対象として見てもらうきっかけになるかもと考え、
うん、
江ノ島デートの帰りに車で告白しました。
おー、相手の車かな。
ただ相手は困惑し驚いた様子。
かまととぶっとんちゃうぞ。
返事はちょっと待ってと言われ、
はあ、
1週間後に電話で、ごめんなさい、これからも友達でいてほしい、またご飯とか行こうと振られました。
シャバゾーが
シャバゾー出た、久しぶりに聞いた。
シャバゾーがよ、
私は一時的にショックでしたがこれからが勝負と思い、
いや偉い、
相手の就活で会えない時期もありましたが、うん、スノボやディズニーシー花火大会に誘い、
全部やってるやん。
2人で行きました。
全部やってるやん。
花火大会の日、
ディズニーも、
誕生日が近い私に4度 C のネックレスを買ってくれました。
はおい、マジで。
中高女子校だった私は男の人にプレゼント、しかも特に憧れだったアクセサリーをもらえたことが嬉しくて舞い上がったのを覚えています、
うん、嬉しいやろな。
ただ帰ってから、普通付き合ってない子にアクセサリーあげるか、
うん、
と思い、
うん、
思い切って2度目の告白をしました。
えらい。
やはり相手の気持ちは変わらず、可愛い後輩だと思ってる、もう会うのやめようかと言われてそれきりとなりました。
なんじゃこいつ。
その後はなかなか切り替えることができず、ずっと好きな人も恋人もできずでした。チュチュチュチュチュじゃないね。
今俺は酒やのうて涙を飲んでるわ。端っぽの涙を、そうだわりや。
こんだけ収録中酒飲んでた中で今まででいっちゃんおもろい音出した。チュチュチュチュチュ。
愛してるのサインや。
当時は、脈なしだけどその人のことを考えると毎日が楽しくて恋愛最高って感じでした。
最高やね。
今考えると恋愛してる自分に酔っていたのかもしれないですね。遊びには誘うものの、恋愛っぽい感じも、怖くて出せず、
うん、
守りの姿勢だったので相手は仲のいい女友達と思っていたみたいです。
いや攻めてるで、
何やってんねん、もっと好きアピールできたやろと言ってやりたいです。
めちゃくちゃしてるで。
今ではいい思い出です。今はマッチングアプリで出会って2年半付き合っている初彼氏と順調ですが、若いうちはジェットコースターみたいな恋愛を楽しむのもいいですね、
うん、
ネオ五条フェスで学生や大人の桜の恋愛話を聞けるのを楽しみにしています。ではまた。ということで、
端っぽ
こんだけアタックして、
いや
すごいよな。
すごい、つうかもうなんやそのあいつ。かんやろ。
いやでもどう、これ男の人もすごいよな。
いやすごい、そうそう、あかんやろ。
いやだってさ、もうスノボとディズニーシーと花火大会やろ。
何すんねん逆に。
男女2人で行くわけないイベントや
ろ、うん、そうやね、
あの付き合ってない男女で、うん、
そうじてな。だってスノボとかさ多分遠方になって、
うん、そうや
ろ、下手し泊まりやったりとか。
だって横浜デートや江ノ島デートが普段なら、
うん、
スノボなんて
言わんやや。
言わんや。
言わんやや。
旅行やん。
旅行よな。
ああ。ディズニーシーなんて、
なんかもうだってちょっと確信犯やん。そんだけ誘われて、で、あの端っぽの、
うん、
その恋心を気づいてないとは言わせねえよやん、うん、もうそれは。
もうしかもこのスノボディズニーシー花火大会の時点で一回告られてるからな。
そうよ、そう、一回告ってる人をと言ってるわけやからね。
ほんで江ノ島デートの帰りの車で告白されたら OK しろよ。
江ノ島強火オタクが俺。江ノ島の舞台装置としてのポテンシャルに強火オタク。
いやだってさ、横浜デートして江ノ島デートして、で
告って、
でその江ノ島デートでまさかの車使ってまでやで。
そうやな、何車使ってまでってどういうこと。
いやだからもうその気ないならそんな舞台装置使うなよって。
そうそうそうそうそう、そ そうなんです
よ。車で二人きりにしたらあかんよ、そんな付き合う気ないなら。
そやな。
ほんで学生のくせに車なんか乗りやがって
よ。ほんま。ボンボンが。
まあでも、まあ最悪、まあスノボディズニーシー花火大会、まあ、行ったはまあまあギリいいとしてもさ、花火大会の日に 4°C のネックレス
ね。そうやね。な、もう、いや、お前が告らんのかいやもんな。そこまで
言って。なんなん?
そうやね。どういう意味?だそれこそ付き合い長なりすぎて、あの、昔のヤブタみたいにもう何あげたらいいかわからんくなってバグって 4°C みたいな、可能性としては
ある。いや、ちゃうやん。あれはさ、俺が、その付き合ってほしいって気持ちがあったからさ、まだ成り立た
ない。やっぱ結局それはそうやろ。
そう、
うん、それをヤブタが認めたからそうってなっただけで、
あ、今認めました。そう
そう、あの当時認めてなかったからヤブタ、だからみんななんやこいつって思ってて。
、うん、いや、まあまあまあ、そういうのも、
そういうことよね。
4°C よね、うん、付き合うつもりない人あげる。
いや、
いや、わかる。 4°C のポジションがもしかしたら俺らが
考えたら
違うもんなんかな。
いや、にしてもアクセサリーとか、ちゃんと誤解されるリスクあるやん。ないと
したら。いや、ほんまガッツリあるよ、
うん。だって誤解させてもおかしないと思うもん。
させてるもん。
そう、させてるしな。
2回目の告白させてもてる
やん。そう。
ギルティーすぎ
る。アウトやん。
なんじゃこいつやん。なんじゃこいつ。
なんじゃこいつやん。
なんじゃこいつの 4°C やろ、
ほんまに。そう。すなよみたいな。そっから立ち直れてないのは 4°C の呪いやから。 4°C がかけた呪いよ。
まあな、
呪いであることに自覚持とうや
な。いや、でもさ、こんなことがあったのにもかかわらずさ、脈なしだけどその人のこと考えると毎日が楽しくて恋愛最高って感じでしたって言えるこの子もすごい。
やっぱ、いや、俺ほんまに共感できるわ。
うん、
もう、あの、なんやろ、やっぱやりきったんよな、この恋きっと。
うん、そうやな。でも、いや、でも個人的には何やってんねん、もっと好きアピールできただろうって言ってやりたいですって
。言うてるけど、今冷静になってごらんよ。もう、これ以上ないことやってるよ。
うん、
それこそ、その、行ったデートとか、その行き先という名の功績もそうやし、
確かに。
きっとその、LINE、毎日やってた LINE の文面とかで、そんな、次次次次言うてなかったかもしれんけれども、でも一緒に行ってその場で一緒に同じ時間を過ごしてコンテンツ共有してみたいなことをずっと長いことやってやってやってやりきって、で最後自分もう一回告白もしてあかんかったわけやから、
うん、
もうこれ以上何ができようかというか、こうしてたらうまくいったんじゃないかの、こうしてたらはもうやり尽くしたんじゃないとは思う。
うん、
そういう意味では。
しかも学生でな、
うん、すごい立派やで。
1回生やで、だって。
す、いや、俺の上位互換。もうそうなってくると俺のイデアかも。夏のイデアのイデアかもな。
いや、でもやっぱ1回生の時に3回生がかっこよく見えるっていうのはあんねやろ
う
な。
うん、いや、すごい、ほんまに大学も違う中、
確かに
バイトというよすがだけを頼りによう頑張ったよ。
どんな男なんや、ほんま。
いや、マジでな、今泉映画に出てきてるんやろな。
なあ、成田凌みたいななりでな、
運動すんなや。
なんでバイトのオンザジョブトレーニングの時になんか変なクイズとか出して
じゃれやってんやろ。 OCT のことちゃんと言う人は久しぶりだ。オンザジョブトレーニングで
小中学生も聞いてるから。今回学生が一番聞いてるから。OJT 伝わらんねん。
オンザジョブトレーニングというのは実際にお仕事をする中で仕事の経験を積んでなんかね、あの、言うたら研修みたいなものです。
じゃあ、このセットとこのセットになったらいくらになるでしょうとか言って教えて
みやろ。単純に、バーガー300円でポテト150円から450円ですか。
正解。
やだ。
とかやってんやろな。
やった。飲み込み早いねとか言われてな。
学校でなんて呼ばれてんのとか言って、
え、マッチョです。
なんでやねん。
マチヨで、マチヨやから。マチヨやからヒョロガリやのにマッチョです。
まあ初めの一歩はマッチョやけど、
マッチョ
やから幕の内は。
一歩幕の内はな。
マッチョです。学校でなんて呼ばれてんの。 マッチョですっていう一回戦おもろすぎるやん。
コクルダン。
おもろいそれ。
いやでもいやいい恋やな。でもそれ
な、いやこれなんかこの男の子をさこうやり玉にあげてさいろいろ言ったけど、もしかしたら例えばこの男の子がもうなんかそれこそ遊び慣れてるパターンか、
はい、
逆に慣れてないパターン、
どうしていいか分からん
パターン、そうそう、とか普通に答えれへんけど誘われたことに対して純粋に嬉しいっていう、
うん、
ギルティーさもあるかもしれん。
あ
そう、ね、とかあの最終的にはこの男の子の方からさ会うのやめようかって切り出してるやんか、
うん、
だから本当はもっと前から言わな言わなと思ってて、
相手がこう相手の声もちろん伝わっていた上で、
ただ無限にできないっていうモヤモヤを抱え続けたっていう可能性もある、
あと向こうの男の子がアロマンティックの可能性もね、
うん、
あったりするやろし、
まあまあまあそれもあるやろし、ね、まあ4度 C 買った経緯は分からんけど、
うん、
なんだろうな、4度 C は
なんか
好きな人にあげるものじゃないですよのメタファーなんかな、
分かんない、なんかそんな、まああるけどさそういうアクセサリーに付随する意味っぽいやつって、うん、
恋愛に冷めてますよの比喩かもしれん。
そんなやつが堂々とブランド立ち上げんな。あーちゃんとあるわ。
ほう、
4度 C とは氷が張った水底で、
うん、
魚たちが唯一生息できる温度を表しています。まあ、言うたらその水自体、池とかの水は凍らんけれども、うん、表面に氷は張ってる、
はいはいはい、
中の水温が4度ってのがそのまだ凍ってない水の中で生きられる、
うん、
魚たちが生きられる温度を示しています。
うん、
水のようにピュアでしなやかでありたい、全ての命に潤いを与えたい、4度 C ブランドにはそんな願いが込められています。
お湯でええやん。
適温の方でええやん。幅広い命が生息できる方がええやん。なんでそんな極限に。いや分からんな。まあでそのピュアさみたいなことなんかな。
なるほどね。
なんか一応そんな願い込められています、二人の純粋な愛を形にみたいなことは言ってるから、
氷張ってる言うてもうてるやん。
で氷張ろうがどうだろうが、やっぱそのさ二人の純粋な愛を形にっていうのをブランドが標榜してるわけやから、
うん、
やっぱそれは読み解き不足よ、
うん、
相手のね、ね、4度 C というものを与えたこと、
まあそこまで考えてんかもしれんけど、
ダメよ
ダメよね、
勘違いさせてしまってるからやっぱダメよ結果として、う
ん、なんじゃこいつの4度 C、
なんじゃこいつのなんじゃ C、
なんじゃ C。 いやまあまあまあ、でもこれはあの思い出として今は、
ちゃんと消化できて
よかったね。2年半付き合ってる彼と順調ということなんでね。
なんせだって前のお便りは同棲云々の話もねしてたわけだから、
まっすよ、うん、みんないろいろあるね、
恋してるな。しかし
まあやな、いやでこれで得たものも絶対あるやろ
う
し
な、うん、そう結構今そのなんていうか総集編じゃないけどさ、
うん、
あらすじをバババッと教えてくれたけど、
うん、
絶対一個一個に紐づくでかいエピソードあるから、
だよな、
聞きて、
だよな、確かに、いやいいっすなこういうのも、
いい話てかそう求めてたよ。
いやでもやっぱり4度 C 選んだ経緯だけは気になるな。
いやマジでな、
な
もうバカが似合うと思ってみたいな、一番一番害悪。
いやまあまあまあ、ということでね、あの今その順調な彼氏さんとのお話とかも ね、
そうね、
今回のネオ50フェスに絡めて教えていただいても結構ですので、
ポノロケ欲しいね。
うまいな。これで2歩目です。
うん、あ2歩目やね、
はい、
確かに。
また引き続きねお便り送っていただければと思いますし、はい、あのネオ50フェス宛てにお便りをくれた皆さん、あの住所を教えてください。
これここでんって思うのがあの自衛本能。
そうです、
ここでうんって思ってね。
ああそうやな、うん、確かにな、という意味では騙されやすいのは素性油財布だけかもしれない。まんまと住所送ってきました、ね、彼女は
ピックを引き換えに。バカがバカがよ、あ 悪用せんけどね。
悪用せんけどね、うん、はい、ということで、ね、引き続きお便りお待ちしております、はい、ネオゴジョフェス、
はい、
引き続きね、
うん、
お便りお待ちしてます
よ。いいお便り来てましたね、今回も。
いやー、もっと現在進行形のやつもね、あの続報をね。
確かにね、なんか割と最近そのツイッターの感想とか見てると、ようやっと完走しましたみたいなのとかをちょこちょこ見るので、
る、
ね、うん、多分みんなしたためてくれたりとかしてくれてる頃ではあるとは思いますのでね。
やかちゃんも追いついたって書いてくれたし、
ね、あ、そうや、やかしね、うん、ありがとう。
やかし、
やかしあのアイコンがおもろいやつな。
あ、
ミロのヴィーナスがギャルピしてるやつや
な。あれめっちゃいいよな。
あれいいな、かわいい。
はい、ということで引き続きね、うん、お便り募集しております、はい、それらすべての宛先は neo.gojo.paradise@gmail.com、 五条の5は、
令和5年五戸夏祭り花火大会の5。
5がついてますね。
はい、五戸ってわかるかな、あの八戸とかと一緒で五に扉の塔と書いて五戸と読みますよ。青森ですね、
はい、
はい、こちら、青森の花火大会ということで、ひばりの公園っていう場所であるみたいなんですけれども、
うん、
それが、五戸夏祭り花火大会ということで、
うん、
あのね、出店コーナーでは五戸町ならではの桜鍋も登場、うん、夏の五戸を満喫できるようなイベントになっておりますということで、うん、まあ多分ね、青森とか東北の方ではちょっと大きめのお祭りになるんちゃうかなと思っています。で、こちら開催が8月の5日土曜日、
これも5ですね、
はい、5という
まだ間に合いますね、
はい、でこのタイミングは実は青森ではね、あの日本三大祭りにも数えられますけれども、ねぶた祭りが、
うん、
の開催期間かな、
同じ日か、
そうそう、ね、ねぶた祭りが8月の2日から6日っていう結構長い期間でやってて、
あ、そうね、期間なんや、
そうそうそう、僕ってその中の5日やね、
うん、
に花火大会も開催されるということで、
ねぶたで付き合うとかあんのかな、
ねぶたラブ、
うん、ねぶたラブ
ねぶたラブあるやろ、
なん？
そっちの方じゃ
あんのかな、やっぱりなんかそういう地方らしい話とかも聞きたい、
そうね、ご当地ラブね、
うん、
だからあの言うたらその俺らで言うところの鴨川等間隔みたいな、
ね、あ、なるほどな、そうやな、確かに
鉄板スポットってやっぱ多分横浜やったらみなとみらいみたいなのがきっとあるから、なんかそういう各地のね、なんかその鉄板デートスポットみたいなのを共有し合うみたいなのもおもろい、
恋愛にまつわるローカル話、
ああ、そうそう、ローカル欲しいね、ちょっと
これの前で告白したらとかさ、この
、
ね、このでっかい桜の木の下で告白したらとか、そういうのあんのかな三大桜なんてものがあるぐらいから
な、深海っぽいなありそうだ
よ、いや、そういうの教えてほしい
な、うん、
ということでね、
はい、
全然ネオゴジョフェス宛てのお便りそれでもいいので、
全然教えてね、
あのジンクスみたいな学校の中だけで流行った噂みたいなのとかも、
あ、
そんなんでもめっちゃ嬉しい、
確かにな、
ぜひとも送っていただければと思います。
中庭の貴所井銅像の前で告ると成功するみたいな欲しいよな
確かにとか、あのもちろんね、あの音声配信なんで伝わらないかもしれないですけど、
はい、
あのメールに写真とか添付してくれても全然いいからね、
そうね、こっちの方で、
そうそうそう、
あのあとやっぱそういうのを追って SNS とかで投稿可能なら一筆添えてくれてもいいし、
確かにそういうのもね、
うん、とシェアはちょっとみたいなのももちろん書いてるけど、てかそもそもシェア OK ですって書かれてない限りはシェアしないんで、
もうあのネオゴジョフェスは何でもありなんで、今なんかちょっとこう恋愛のお便りとかがちょっと割合多めやけど、なんかこう創作したものとかの
成果
と
か送って
くれたりとかでも、
歌詞送るとかね、
全然いいよ、そんなの、あの初めて曲作ってみましたみたいな音源送ってくれたら流すし、
あと部活話も引き続きね待ってるし、
学校の中で録音した音とか送ってくれたらそれ流すでもいいよ、
あー、いいやん、
体育館の音とか、
うわ、もうなんかあれやん、もうなんか昔の銀杏ボーイズが PV をみんなの
前
でやる感じやん、
それあのボーイズオンザランやろ、あれオタクのおっさんばっかりに出ること
じゃん、あのポアダムの方、
あ、ポアダムあれはいいけどなボーイズオンザラン、
ボーイズオンザランは取材、
太ったおっさんいっぱい出てく
るあれはなもうなんかグーってなる
だからでもね、今の若い子知らなかったら銀杏ボーイズもね、あの僕ら世代の青春
もっと言えばだから若者の全ての PV でよかったよ
確かにな、ということでよかったら、
ね、やろう、
送ってください、
うん、 お待ちしてます。
後半でも読みます。
はい。
若者すべてってあれはスクールオブロック
でさ、お前が投稿してる
そうす。だなあれ。あれまだ YouTube 見るっぽいね。
ああまだ上がってんね
や。あるあるある。俺の高校の。